一昨日は、多くの方と2年ぶりのクリスマスイブ礼拝を守ることができました。イエス・キリストのご降誕を共に喜び祝いました。その2日後である、今日ですが、今日は今年最後の礼拝となります。その今年最後の礼拝において私たちはイエス様の受難予告とそれを聞いた弟子たちの反応、そしてその弟子たちへのイエス様の御言葉から聞いていきます。これは4月からマルコによる福音書を共に読み進めていく中で、たまたまこの聖書箇所になったわけでありますが、イエス様のご降誕をお祝いをしたそのすぐ後に十字架の苦しみの予告を聞く、これはイエス様は十字架にかかって復活をされる、そのような救い主であること、そしてそのために生まれてくださったこと、そのことを改めて思わせられる大きな意義があることだと思います。その場にふさわしくない発言や、その状況に似つかわしくない発言をする人を空気が読めない人というそうです。私も結構こう思ったことをついつい口に言って、口にしてしまいがちなところがありまして、妻から、あなたは空気が読めないということをよく言われてしまいます。私はそれも一つの個性なのかなと思っているところはあるんですけれども、それは別としまして、今日の御言葉の、ヤコブとヨハネが出てきますが、この二人は、ふさわしくない発言をする人が空気が読めないというのであれば、この二人は空気が読めない人と言われてしまうでしょう。イエス様はエルサレムへ登っていく途中、つまりこれから十字架の死を遂げられるその道の途中で、3度目となる、受難予告をされました。1回目が8章の31節からでありまして、2回目が9章の30節から、そして今日のところ10章の32節からのところです。しかもこの3回目の受難予告というのが、過去2回の受難予告よりも、かなり具体的なことが述べられてあります。異邦人は人の子を侮辱し唾をかけ鞭打った上で殺す、そして人の子は3日の後に復活をするという、かなり具体的なことが今までになくイエス様は述べられています。ですから仮に1回目2回目を聞いても理解できなかったとしても、この3回目のイエス様の受難予告を聞くならば、非常に具体的な受難予告を聞いたならば、イエス様が言いたいことが理解できそうなものであります。しかし実際にはそうではありませんでした。ヤコブとヨハネが願い事を叶えてほしいとイエス様に頼み込み、イエス様がどんな願いなのかと尋ねると、彼らは 栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。そのような願い事をイエス様にします。この彼らの願いというのは、イエス様がやがてこの地上で、この地上での支配者になられたときに、私たちを右大臣と左大臣にしてください。そういった非常にこの世的な価値観に縛られた願い事であります。この世で権力を得て、偉くなって、周りからチヤホヤされたいのです。気持ちはわからなくはないのですが、少なくともそれをなぜこの大切な場面で言うのか、今言わなくてもいいんじゃないか、そのように思ってしまいます。そして41節のところには、他の10人の弟子たちがこのヤコブとヨハネの願い事を聞いて腹を立てたと書かれてあります。これはイエス様が受難予告をされた、しかも3回目の受難予告で非常に具体的な受難予告をされた、この大切な時にこの2人は何を願っているんだ、なんて場違いなことを願っているんだと腹を立てているのではありません。彼らもまたヤコブとヨハネと同じ思いを持っていた。つまり、出し抜かれた、抜け駆けをされたと、自分たちが言いたかったけれども言えなかったことをこの二人は先に言ってしまった。そのことに対して、十人は腹を立てているのです。他の弟子たちもつまり良い位置につきたい、偉くなりたい、チヤホヤされたいという、この世の価値観に縛られているがために、腹を立ててしまったわけです。空気が読めないのはヤコブとヨハネだけではありません。実は、弟子たち皆がそうでありました。そうだとしたら、むしろ空気を読めないというのはイエス様の方かもしれません。最初に受難予告をしたときに、ペトロからなんてことを言うんですかと、たしなめられたその姿、そのようなイエス様の姿を思い浮かべるのであります。しかしイエス様はこのような弟子たちに対して自らの思いを貫かれようといたします。イエス様は一同を呼び寄せて言われます。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさい。権力を得て偉くなって人々を支配をしたい、人々から仕えられたい、いわば立身出世をすることが立派な人間になることであるとの、この世の価値観に縛られている弟子たちに対して、そうではないんだ、仕えること、皆のしもべになることが本当の偉さであって大切なことなのだとイエス様は言われるのです。 イエス様のこの言葉はとても大切な言葉です。私たちも使えるということがどんなに大切なことであるのかを知っています。使える、すなわち誰かのお世話をする、そのことが非常に大切で、尊い働きであることを、私たちはよく知っています。ただ私たちもこの弟子たちと同じように、いつの間にかこの世の価値観に、縛られてしまっています。頭が良くて、学力があって、能力があって、また経済力があって、人の上に立つ、そういった人が偉い人であって、また偉大な人であると私たちは思ってしまうのです。人を蹴落としてまで厳しい競争社会を勝ち抜いていく、そうしないと良い仕事に就けない、良い生活ができない、幸せになれない、そのように私たちはこの世の中にあって、生きていく中でそのように思い込まされているわけであります。ですから使えること、また誰かのお世話をするということはとても大切なことであると分かっていても、そういったことをどこか低く見てしまうというところはあります。実際にはどれが高くてどれが低いかというのはないのですけれども、私たちはそういったこの世の価値観というものが社会の中で刷り込まれてしまっているのであります。けれども実際にですね、使えることや、また誰かのお世話をする、そういったことをしてみると、それがいかに大変なことであるのかはわかると思います。介護に育児、家庭においても、また職場においても使える、お世話をすることを一生懸命にしても、その相手の人が必ずしも喜んでくれるわけではないと本当に心が折れてしまいます。私たちが自分の努力だけで、自分の力だけで使える、お世話をするのであれば、それはもはや無理と言っても過言ではないと思います。だからこそイエス様は、私たちが使えるということのその大切さの根拠を示してくださるのです。それが45節の言葉です。人の子は使えられるために、使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。イエス様が使えるために来てくださった、イエス様がそのご生涯において愛を持ってどこまでも神様に仕え、人に仕える、私たちに仕える歩みをしてくださった、それも十字架の死に至るまで仕える歩みをしてくださった、そしてそのために私たちのもとに来てくださった、このことをイエス様はこの45節を通して弟子たちに、また私たちに語りかけてくださっているのであります。このイエス様の使 仕える歩みを、まあ、思いますときに、まあ、私はこう、まあ、必ず頭に思い浮かぶ、賛美歌があります。まあ、それは121番の、まぶねの中に産声あげで始まる、まあ、有名な賛美歌です。このまぶねの中にの、まあ、1番から4番まであるこの歌詞をこうじっくり読んで、そして歌うと、イエス様がそのご生涯において使える歩みを大きな愛を持って貫いてくださった。そのことを、まあ、深く、まあ、考えさせられるわけであります。まあ、ここではちょっと2番と3番の歌詞をちょっとお読みしたいと思います。食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を訪ね、友なき者の友となりて、心砕きしこの人を見よ。すべてのものを与えし据え、死のほか何も報いられ、十字架の上に挙げられつつ、敵を許しこの人を見よ。本当にこの121番で描かれているこのイエス様の使えるご生涯の歩み、この姿は本当に私たちに大きな慰めを与えてくれています。病む者の傍らに立ち、また苦しむ者の傍らに立ち、悩む者、虐げられている者、そして友なき者の友となってくださったイエス様、十字架にかかるまでそのような小さなものを、そして私たちを愛してくださり、とことんまでどこまでも仕えてくださったそのイエス様の姿を私たちは思うのであります。愛をもってどこまでも使える歩みをしてくださった、貫き通してくださった、そして私が使える歩みをしたのだから、あなたたちも使える歩みをしなさい、私に従って使える歩みを愛をもって行いなさい、そのように、弟子たちに、そして私たちに言われているように思うのです。まあ、使えるということは愛するということです。私たちはどこまでも使えてくださった、そしてどこまでも私たちを愛してくださった、そのようなイエス様に愛されているからこそ、神様を愛し、隣人を愛して使える歩みができるのであります。この人を見よ。私たちはイエス様を見習って、使える歩みをこれからもしていきたい。さらに、新しく始まる、まあ、新たな年も使える歩みをしていきたい、そのように思っているのであります。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、イエス様は私たちを愛し、罪深く小さな私たちを愛してくださり、そしてどこまでも使える歩みをしてくださいました。それは十字架の死に至るまで従順に仕えてくださる歩みでありました。私たちもそのイエス様の愛をしっかりと受け止めて、私たちに仕えてくださったイエス様の愛に倣って、私たちも仕える歩みをしていくことができますように、どうか導いてください。 この祈り、私たちの救い主、御子イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。